聖書を拝読いたします。今夕与えられました聖書の箇所はマタイによる福音書の5章27節から32節までです。マタイによる福音書5章27節から32節。あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がましである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がましである。妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でもその女に貫通の罪を犯せることになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。勧誘してはならないという題で指導した小牧師より説教いただきます。
ただいまマタイによる福音書5章の27節から32節をご一緒にお聞きしました。27節と28節をもう一度読みします。あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。あなた方も聞いている通り、こうするなと命じられている。しかし私は言っておく、というこういう言い方というのが、直前の21節22節にも同じ形で語られています。21節は、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく。でこの形はこの後の31節32節のところもそうですし、33節もそうですし、38節そして43節以下にも同じように出てきます。でそしてこれらは皆、20節の言葉、イエス・キリストの言葉を土台として語られているものです。で20節は、言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない、そういうふうにありました。律法学者やファリサイ派の人々というのは大変、神様の教えを正しく守って生きる人々であったわけですが、その人たちの正しさに勝る正しさを救い主イエス・キリストによって与えられる正しさ、義の衣という言葉が、パウロによって使われているんですけども、それをまとって初めて与えていただくことができる義、正しさを持って生きる、キリスト者の生活というのはそのようにして歩まれるようにというふうに語られている、というそういう流れがこの箇所にはあります。で今日の箇所では、勧誘が行われる前にすでに心の中に結婚に反する思いがあれば、それは勧誘してはならないという実戒の教えからすでに離れているのだというふうに言われます。この夕べまた改めて、結婚ということが神様ご自身から与えられ、御心にかなう秩序によって人が作られた時から互いに助け合うようにと定められている出来事であるということ、そのように生活する上で主キリストからいただく義、正しさを、また正しさをまとわせていただく義の衣を着せていただくようにと主が 進めてくださっていることを覚えたいというふうに思います。人が父と母のもとを去って伴侶と結ばれ、神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないという御言葉の通りに歩む、そのことは神の慈しみのうちに定められた出来事であり、主によってそのように生活させていただけるというふうに約束されている事柄です。でしかしまたその結婚という事柄が私たち人の思いによって脅かされてしまうということも事実です。で姦淫という言葉は辞書によれば正しい結婚関係を壊すことというふうに、ある書いてある辞書がありまして、他者の家庭を侵害していくということとなります。でキリストは今日のところでそれが行いとして現れるずっと前から始まっているのだと、すでに見るということによって始まっているというふうに言われます。見るということによって、すでに姦淫してはならないという教えに反しているのだというふうに言うわけです。でこのことは21節以下に記されていました殺してはならないという戒めに関して実際に殺人に手を染めるということがなくても隣人を愛することのできない私たち人間が殺すなという教えに反してしまっているという内容と同じことを言っています。で今日の箇所で主イエスは心の中で起こる結婚への侵害について警告をしておられます。そしてまた人間同士お互いの関係が見舞いに正しく保たれ互いに尊重尊敬することがキリストの弟子に与えられた生き方であるというふうに示されています。で現代の社会では、こうした神の前での規範また倫理というものよりも例えば人間だものという言い方や人間は弱いのでといった人間中心の倫理が幅を利かせています。私たちの在り方が完全な義、完全な正しさなど求めなくていいのだと、ある程度の正しさを持っていればそれで良しとするような曖昧さを許容するところがあるかもしれないと思います。でけれどもこのマタイによる福音書5章から7章にかけての三条の説教を通して主イエス・キリストが語られることは立法学者やファリサイ派の人々の義に勝る完全な義、正しさを主の弟子たちこそ求めるようにということです。でそのために全くそれに達していない私たちに対して主イエス・キリストがご自身の義の衣をまとわせていただくようにというふうに招いてくださっている、そのことを覚えたいと思うのです。表面的に姦淫してはならないの教えを守っているだけで安心してしまうというのではなくて、行いも思いも言葉も心の奥底に至るまで隣人との関係を神の前で良しとされるように伴侶を信頼尊重し生きるように、そうした歩みが開かれています。けれども、この27節、28節の言葉が大変厳しいものであるということが29節、30節の2つの比喩から明らかにされています。29節、30節にはもし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい、体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がマシである、もし右の手があなたをつまずかせるなら切り取って捨ててしまいなさい、体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がマシである。でこの言葉というのは文字通りに受け止められるものではなくて人々に警告を与えるようなもの、人々がこの言葉を通して考えたり目を覚ましたりするための言葉 として語られたものだというふうに言われます。けれども明らかに誘惑の入り口というか人間が抱える弱点のことを表しています。右の目右の手がつまずかせる誘惑というものが私たちの方にやってきて罪を犯させようとするときにそれを切り取れとか捨てよという言葉です。である人は、誘惑が橋を渡って私たちの方へやってくるその橋をすべて破壊することが訴えられているのだというふうに言います。人が自分の罪から離れるそのことを勧めるものです。で、会員してはならないという言葉は心の中の思い、視線、差し出される手すべてを含んだものです。主がここで語ってくださっていることを通して私たち一人一人が罪に対して敏感になり自身を振り返り、また慎重であるということを求められています。で、ここで右目というふうに言われますけれどもそれが私たちにとって大事な役割を果たしているものであるということは確かです。で、しかしそれが命取りであるというふうに分かったならば直ちに自ら切り取るようにと。で、他人から見れば私たちの右手右目がつまずきをもたらすものかどうかは分からないものです。それで隠れた罪がそのままに残っていきます。それでも私たち自身はそれが自分の右手右目であり罪が隠れているということが分かります。ですからその傷をそのままにして体全体を痛めつけてしまうのではなく傷を治すように心の向きを変え癒しを願うようにと捨ててしまいなさいとか切り取って捨ててしまいなさいという言葉は大変厳しいまた、強い言葉ですけれども自分自身がそのように心の向きを変えて生きることを求めるようにと命じるそういう言葉です。で、人はそれぞれ右手右目に示される誘惑というのは違っていましていろいろな形でそれを訪れてきます。で、自分にとって何が危険なものかというものを見分け取り除き遠のけまた近づかない勇気や決断力は大事なことだと思います。で、けれども何がつまずきとなっているのか判断もまた難しく取り除くということも本当に難しいものです。で、私たちは主イエス・キリストの言葉に従おうとするとき私たちの傷や病を手当てしてくださるそういう方また救い主を求めざるを得ないと思うのです。この方によらずに真の解決はないとそのことを知っているからです。で、私たちに襲いかかる誘惑というものは、巧妙な仕方で隠れてやってきまして私たちを闇の世界へと案内します。気づかないうちにまた安心して過ごしているうちに誘惑に乗ってしまうということは恐ろしく危険なことです。私たちは主キリストが警告を与えて正しい道を歩むように招いてくださっているということ一つ一つの事柄について、今日の箇所は結婚ということやまた隣人との関係について語られているわけですけれども主ご自身の助けと守りまた導きと祈りつつ御心にかなうあり方を求めて小さなことにも気を配り主の許しと導きを求める必要を教えられています。29節と30節の全身が地獄に投げ込まれるという言葉や全身が地獄に落ちないという言い方は、地獄という言葉 自体も大変強い言葉ですし、あまり普段使う言葉ではないかもしれないんですけれども罪の結果というものが大変危険なものであること 神の喜びにならない結果を生むということを表そうとして使われている言葉かと思います。私たちは自分自身の弱さや罪を知るゆえに、主キリストによらなければ、救い主に助けていただかなければ、正しい人間関係を保つことができないものです。そしてもし和らぎに満ちた誠実な人間関係が与えられるならば、それはもっぱら主によってもたらされたもの、主の許しと憐れみのゆえであるということを感謝して受け止めるのが良いのだろうというふうに思います。ところで、旧約聖書の申命記24章には離縁状についての規定が記されています。それを引用しつつ、31節32節には離縁についての事柄が語られています。妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でもその女に貫通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。立法、旧約聖書で教えられているのは、離縁せよという命令ではなく、またどういう場合に離縁してもよいかを規定したものでもなく、ただ離縁するなら離縁状を書くようにという教えです。主イエスのお誕生の際、クリスマスの記事にありますように、ヨセフがマリアについて心配したように、姦淫はユダヤ社会において死刑に値するような罪であったわけですが、そうした理由以外の離縁について離縁状が必要だというふうにされました。妻を離縁する者は誰でも妻に罪を犯させることになり、離縁された人を妻にする者もその罪を問われるというのは、この言葉はマルコによる福音書やルカによる福音書にも同じように記されていまして、マタイによる福音書も今日の箇所とまた19章の結婚の教えのところでも語られていきます。でその中でマタイによる福音書だけは、他の福音書と違って不法な結婚でもないのにという言葉を付け加えています。でこれは不法な結婚、結婚とは呼べないような結婚というものがあって、その場合に離縁の可能性があるということをマタイが知っていたということかもしれません。モーセは律法の、語り手として、わがまま気まま勝手に離縁離婚がなされることがないようにきちんと離縁状を渡すべきことを定めました。そして主イエス・キリストは不法な結婚によって結婚関係が破壊されてしまった場合以外は離縁せずにいるようにと教えられます。で離縁の事柄というのは当事者の事情がありますし、また周囲が単純に判断できないものですけれども、夫婦の絆が保たれるように努力することは意味のないことではないと思います。またそれと同時に、マタイが不法な結婚、それが具体的にどういう事態か分かりませんけれども、それを念頭に置いているということも否定はできないことだと思います。で旧約聖書、特にホセア書などの預言書には、イスラエルの民と神との関係が結婚に例えられています。ホセアは姦淫の妻、家を出て行った裏切りの妻を待ち、諭す、そして再び迎え入れる夫の例えを持って、神に背いたイスラエルの民と、それを許して改心を待つ神の姿を描いています。でこうした待ち方を通して、神の人間への愛を聖書は示しています。夫婦の絆を全力で守り続け、相手への配慮を持って結婚を重んじていくということは聖書の進めるところです。主イエス・キリストが神の創造の出来事に遡る結婚の絆 を重んじてくださり、マタイもマルコもまたルカもそしてパウロもそれに倣っているということを思いますときに、私たちも互いのまた隣人の結婚生活を改めて聖書の光の下で吟味するように、また尊重するように招かれています。また結婚という事柄に限らず、三条の説教において隣人との関係において義、正しさを求めるように主イエスキリストによって語られていますので、人間関係を誠実にまた慎重に保つことが必要です。私たちは自分自身の罪に気づいて、失望してしまいます。人間関係においてもなかなかうまくいかない場面や、自分自身の賭けに気づかされたり、行き詰まりを覚えて、その関係を放り出したくなることもあります。しかしこの私たちを主イエスキリストが十字架の許しのもとに覆ってくださり、支えていてくださいます。必ず主による解決が与えられる、そのことを願い祈りつつ、ご復活の主のお導きに期待して、すべてお委ねしたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。すべてをお作りくださり、すべてを御心のままに導いてくださり、私たち人間を愛してくださって、私たちの罪をすべて主イエスキリストの十字架の贖いによって許してくださり、新しい命を与えて今過ごすことを許しくださって、本当に感謝いたします。御言葉を通して、神様が備えてくださった結婚の秩序、また人間関係の秩序を重んじて生きるように招かれています。私たちは自分自身の弱さのためにさまざまなつまずきを覚え、また誘惑に勝つことができずに過ちを犯してしまうこともある、そのような弱きものですけれども、そのような私たちを御言葉によって支えてくださり、また励ましてくださり、また引き止めてくださって、あなたが与えてくださった生き方へと導きを与えてくださっていますことを思い、感謝申し上げます。どうか主イエスキリストが十字架の贖いによって私たちに与えてくださった正しさ、義の衣をまとわせていただいて、主によって正しい生き方を志すことを許されますようにお願いいたします。私たちはすでにそのようなものとして変えていただいていますので、そのあり方にふさわしく生きることができますように顧みてください。御言葉の導きをいつも与えられて歩むことができますようにお願いいたします。さまざまな困難な状況に置かれているお一人お一人に助けが与えられますようにお願いいたします。また行く道を迷っている方たち、どうかあなたが道を示してくださいますようにお願いいたします。あなたが必ず道を開いてくださり、私たちを正しい道へと招いてくださることを信じ、また期待し、すべてお委ねして歩むことを許されますようにお願いいたします。私たちに与えられています家族の上にも、あなたの導きと助けが与えられますようにお願いいたします。神の家族として招かれているお一人お一人も、あなたが御手の内に置いてくださり、共に礼拝の民とされますようにお願いいたします。すべてを御手に追い出ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。